そこでですね、存在価値を最も下げる一番の原因は中等号にあるわけですね。だからこの中等号をなくしていくっていうことが、これが大事になってくると。こういうふうになるわけですね。そこで中等号って一体何ですかってことになります。私はそんな泥棒なんかね、してませんよね。
思います。
中等号って一体何ですかと言いますと、中等号について、大無量寿経の五悪団の第2番目に教えられています。これを通して中等号とは一体何かと、95ページ中等号、中等号って一体何ですかと言うと、左から3行目ですね、その2番目の悪とは世間の人民、父子、父子っていうのは親子、兄弟、家族、しっけって家族、夫婦の間において義理がなく、これが中等です。義理がない、これが泥棒です。義理ってどういうことですか。義理っていうのはほら、何かをいただいたときにお返しをすると、あれが義理ですよね。そうじゃありません。義理がないっていうのはですね、親が子供に対してやっていることを子供が親に対してやれないっていうのが義理がないってことです。わかります？例えばですね、親が子供に対してテレビを見ながらご飯を食べちゃダメだよって言ったと。ね？子供が、じゃあ親がね、テレビを見ながらご飯を食べていたら、お父さん食べ、ね、テレビを見ながらご飯を食べているじゃないのって言った時に、お父さんはいいのって。こういうのが義理がないっていうふうに言うんです。
平等でない？あ、平等でもない。
よく家族の中でルールを作るじゃないですか。ね、よくこう、まあよく、まああるのがこう、夫婦の間でもね、その奥さんがさ、旦那さんのさ、クレジットカードを勝手に使っていろいろ買うと。ね、あ、これどうして買ったんだとか言って言ったら、いや、いいじゃん、欲しかったんだもんとかって言う。ね、で、旦那さんがね、じゃあ奥さんのクレジットカードなんか買ったらね、なんで買うの？ちゃんと言いなさいよ！これ、義理がないっていうふうに。
思い通りにしてるってことなんです
ね。そう、自分の思い通り、まあ自分の思い通りにしていないとそれはできないはずなんです。どっちかが中、嘘をつかないとこんなことは成り立たない。中っていうのはこそこそと相手を騙してやる、ね、例えばまあよくあるのがね、お母さんがね、甘いものを買ってきて、こう、パクパクと食べてる。ね。で、子供がね、お母さん、甘いものないって言ったらね、お母さん言うわけですよ。あれないよって。本当は引き出しの中に入ってる。ね。ないよ、買ってきてないよって。
自分食べちゃったの。
いやいやいや、入ってます入ってます、引き出しの中に。だけどそれを教えてしまうと勝手に食べられちゃうから、だからあえて嘘をつく。こういうの嘘つきは泥棒の始まり。
うちはそうじゃないよ、うちはね、朝のうちに食べてきなさいよ、何も価値さらないよっていうのを私食べちゃう。
いやそれはいいですよ、それはいいですよ、いいですよ、それはあのちゃんとあるっていうことを伝えてますから。
まあ、
ね。で、通っていうのは、これは力ずくで通すっていう。親だからいいんだっていうね。ね、お前を養ってやってるからいいんだとか。こういうふうに力ずくで思いを通してるっていうのが通。そうでしょ？日本はね、そんな自衛隊もねちょっとうまく出てこないから、竹島を占領してもいいか、塔です、泥棒ね、尖閣諸島もねこうやってもう乗り込んでもいいやって言ってね、力ずくで入っていいやっていうふうに思う。そういうふうに思う人たちっていうのは、その家族が中東の人たちなんです。だから韓国とか中国っていうのはね、中東の人たちが多いんです。だから常識から外れてね、力ずくでやったらいいだろうってこと、相手が攻めてこなければやってもいいだろうっていうふうに思う。これ中、
そういう思想の人が多い。
そうそうそう、それはどうしてそうなるかっていうと、親子の関係で親が一方的に子供に通すことが多い。例えば子供の部屋に勝手に親が入っても OK。 子供が親の部屋に入ったらダメ、ね、親が子供のものを勝手に捨ててもいい、でも子供が親のものを勝手に捨てたらダメ。ルールもへったくれもない。
韓国ドラマ見てたら親の権限すごい強い。
すごい強いです。ある人がね、日本人がその韓国の男性と嫁いだ。そしたらね、そのね、通帳の中のお金を勝手にお母さんに使われる。だけど、どうして使っちゃったんですかって言ったら、お母さんだからいいよねって終わったんです。これが韓国です。
死ぬまで親の権限は強いの？
そうです。親の言ったことは絶対服従です。親の言うことには。これが韓国です。理不尽に何でもかんでも親は子供に通すんです。で、子供は何も通さない、通せない。そうすると国全体を挙げて中東号が強くなる。日本もね、最近こういう傾向に。はい、親が子供に対して一方的にこうしなさい、ああしなさい、こういうことは悪いことだから、べしって叩くと。じゃあ子供がやっていいですか、親が悪いことした時に子供がバーッとね、親が殴っていいですか。そしたらね、子供に、ね、親によくも手を挙げてとかって言うでしょ。そしたら叩いちゃダメだってことなんですよ。だから自分が子供に対してやっていることは、子供も自分に対してやっていいんだと思ってやらないといけないんですよ。そういう気持ちで、これが義理があるってことなんです。だ、親であるとか子であるっていうことは関係なくてですね、自分が相手に対してやったことは相手も自分に対してやってもいいと、そう思ってやるっていうのがね、義理があるってことです。自分だけが一方的に通せるっていうのが泥棒なんです。その通し方に二つあって、嘘をついて通す、ね、力ずくで通す。
そんなことしたら相手から通されても仕方ないなって思えればいいんだね。
そう、
そういう人は十
言ってます
よ。そうそうそうそう、まず家族の中でやっているかどうかなんです。義理っていうのはね、この一番小さな単位が家族なんです。だから自分がその子供に対してやっていることや奥さんに対して旦那さんに対してやっていること、それがそのまま帰ってきてもいいかどうか。だから例えばお前は女だからやれっていうのはね、これ中等です。おかしいんですよ、ね、例えばね、女だから俺の言うことを聞かなくちゃいけないんだ、これ中等です。
梅ちゃん先生のお父さんも中等、
中等号です。
すごいもん
ね、すごいもんね。
いや、梅ちゃん先生の
あ、お父さん、
お父さんね、うん、すごい頑固だ。
そう、それは義理がないっていう
ふうに言う。私結婚した時に一番最初に言われた言葉が、嫌な言葉が、女のくせにって言われたんですよ。
女のくせにっていうのも、女だから俺の言うことを聞かなくちゃいけない、言うことを聞かなくちゃいけないっていうことは、自分は通せるけど、うん、あなたは通しちゃダメだと、これ中等なの、
うん、女だから優しくしてなさいとか、
はい、ね、うん、これ中等です。はい、そうするとどうなるかって、法がなくなるんです。義っていうのはこれ、いわゆる人間と人間との間で守らなければならない法則、約束ごとを義理って言うんです。理っていうのは法律とか法則とか約束ごとのことを理って言うんです。義っていうのは人間と人間との間のってことです。理、約束ごとを義理って言うんです。人間としてお付き合いするために、どういう風にしないといけないかっていうことなんです。だから義理がない人っていうことは、人間としてはお付き合いできないってことなんです。
そうだね、どっちかは尊重されて、どっちかは尊重
しない。そうそうそうそう。だからもう儲かってる間はね、仲良くするけど、儲からなくなったらパーッと離れていくという。まあ例えば韓国っていう国はね、もう国自体も信用できない国ってことです。義理がない。だからこんな竹島にね、入ってくる、得したように思うと。でも、それは仏教を信じてる人から見たら、これはもう韓国という国自体は信じられない国だってことなんです。信用しちゃいけないってことになるんです。でも世の中も中東郷の人たちばかりだから、儲かるならいいやっていうふうになってね、お付き合いです。これ良くない。大事なのは信用です。人間として信用できるかどうか。今はね、目先の儲かるかどうかよりもね、人間として信用できるかどうかなんです。
儲けなくなったら捨てられる。
そうなんです。だからどれだけ長くお付き合いしていても、義理がない人とお付き合いすると、自分が何か損な状態になってね、相手にとって損、自分がいることが損な状態になると簡単に聞いてきます。安心した人間関係を築くことはできません。その最小の単位である家族がこういうふうな状態っていうのがね、これが悲しい状態なんです。義理がない。だから法が必要なんです。
信用できないからね、約束ごと守ってもらえない。
そう、だからこういうことをしなさいよで、親が言ったことは親自身も守らないといけないんです。で、親が守れないことは子供に言っちゃダメなんです。
そこが大事だね。
そうそうそうそう、よくあるのがね、もう子供に対してね、ゲームやっちゃダメ、ゲームはね本当に良くないからって言ってね、親がこう敬語に言って、ね、で子供が言うんで、お父さんはなんでゲームやってんの、お父さんはいいの、お金を稼いでいるから。それはおかしいわけですよ、
ね、そしたら自分も稼ぐようになったらバンバンやる。
そう、そうなっちゃうんですよ。じゃあ稼いだらやってもいいんだねってことになっちゃうんです。だから自分が子供に対して言う言葉はですよ、自分も守らないといけない。自分が守れないなって思うことは人にはね、言わないってことなんです。まずここがね、人間関係の基本です。 前知識といっても法を守る人なんですよ。だから法を伝えてるんです。こういうのが法ですよ。だからそれを前知識自身も守れなかった時は謝らなくちゃいけないんです、ね、だけどね、俺は前知識だもうね、守れなかった時は俺はみんなに伝えてあげてる。そういうのはね、自分でこう法を破っている、法謀になるわけですね。だから法が大事と。法がなくなっていくと中途になる。騙せばいいと、力さえ持てばいいっていう世界が出来上がる。中っていうのがこういうね、中中ってね、ネズミのようにこそこそと盗むと。党っていうのはね、堂々と盗む。力ずくで盗むと。だから力ずくで思いを通す。相手を騙して思いを通す。それが中統合ってことなんです。だから、子供に対して理不尽に怒ったりするとね、子供はどう思うかって言ったら、ああ、親が見ていないところならやっていいんだってなるんです。特にね、親自身がね、もう、いわゆる無法な状態だとね、全然自分の言ったことを守ってない。そしたら、どうして子供は信じられるかってことです、法を。ね、こういうふうにやりなさいよって言ったのにね、親は全然こう守ってない。例えばね、子供にね、お金をね、お小遣いを出すと。無駄遣いしちゃダメだよっていうふうに言うと。ね、でも親がね、本当にもうね、買いたい放題好きなものを買ってると。子供の目にはね、無駄遣いにしか映らないわけです。で、なんでお父さんやお母さんは無駄遣いしてるのに私はしちゃいけないのと。こうなってくるわけです。法を信じられなくなる。だから、まずはね、子育てをするとかね、人と接するときっていうのは、自分が言ったことは自分自身も守らないといけないんです。自分が守れないことはですよ、人には押し付けちゃダメなんです。ね、例えば、奥さんにね、年中をこう、頼んだと。ね、そしたら自分だって用意してない。ね、それなりにね、持ってきてない。なんで持ってきてないんだって。そんなこと言っちゃダメなんですよ。あなたもちゃんと用意してきて、初めて言えるんです。ね？大丈夫。あなたも用意したら忘れることがあるか。そしたらとてもね、なんでそんなものを忘れてるん、忘れることがあるんだ。自分が用意しないからね、できると登れてるんだね。だったらあなた用意してみてください。そんな風に言うなら。こういうのは法なんです。だから男だから女だからって関係ないっていうのがね、まず法なんですよ。
人としてだね。
そう、人として相手とお付き合いするときに、自分が通していいことは相手も通していいと、通されてもいいと。これがまず人間と人間とのお付き合いなんだってことなんです。
そうだ、親子だからじゃなくて人としてだね。
はい。そうやって義理がないお家だとどうなるかと言うと、左から2行目下ですね、社員ですね。教授っていうのは、もうやりたい放題好き勝手になってくる。やりたい放題になってくる。
してるから自分もしてもいいだろう。
そうそうそうそうそう。だって法がないもん。だからもう好きなだけやっていいんですよ。当然、相手は虐げられていく一方です。だって、自分がやっていい、相手がやっていいってなって初めて人間っていうのはですね、節度をわきまえた生活ができるんですよ。ね。自分だけやっていいと。あなたはやっちゃダメと。自分がね、自分のものを買うときは好きなように買ってるのにね。お前はね、俺の言ったものしか買っちゃダメだと。おかしいわけです。でもそれをやってくる人っていうのは間違いなく中統合の人なんです。
いや、権力があるとなんかね。
はい。 で、中等号の人はこれ、もうね、上の人はもうね、やりたい放題やると。下の人は隠れてこそこそやりたい放題やるよ。親が見ていないところならいいだろう。
どっちも中等号だから。
そうそう。いじめとかもそうですよね。親が見ている前では弱い存在だけど、だけど親が見ていないところでは誰かをいじめるわけ。親が見ていないんだからやってもいいんだろう。だからまず親がこの中等号をなくさないと、子供のいじめみたいなものってなくならないんです。それはね、学校側の責任なんだっていうふうに言うと、これ違うんです。いじめってのは家族の問題、家庭の問題なんです。そして何が一番の問題なのかっていうと、結局一方的に思いが通っているところにあるんです。悪いことをしたら叩いていいと。こういうのは良くない。自分だってそうでしょ。悪いことすることあるじゃないですか。子供が叩いてきたらどうします？そしたらね、親によくも手を挙げたなと。それはおかしい。自分がね、悪いことしたときちゃんと話を聞いてほしいじゃないですか。でも子供が悪いことしたときはね、話も聞かずに問題も言わんね、叩いてる。しかも一方的にこう、何のジャッジもなくこう、自分の主観で叩いてますよね。お前悪いことしたなって感じ。そういうのが、義理がないっていうふうに言うわけです。仏教は因果応報の世界ですから、自分がやったものはいつか必ず報いがやってきます。同じ目に遭うんです。いつやってくるか。自分が弱くなった時です。おじいちゃん、おばあちゃんになって、年寄りになってから、子供に叩かれ、プシッ、プシッ、プシッ。ね。叩いて育てた子供。だから自分が人にやったことはこれ返ってきますので、そう思ってやらないといけないんですね。どんなに子供が悪いことをしたからといって叩いて教えるっていうのは良くない。だから自分がされたら嫌ですよね。自分はやられないと思ってやってるわけです、ね、でもやられます。必ずやられる時は来ます、はい、立場が逆になったらやってくるわけです。そしてこの子供は自分の見ていないところでやるんですよ。誰かに叩くんです、ね、例えば子供が子供に悪いことをしたからね、悪いことだと教えてあげるために叩かないといけないんで叩いてます。そしたら子供がね、学校でどうなるかって言ったらね、あ、悪いことしてるってなったらこれ叩いていいですよね。親が教えてるから叩いた。そしたら先生がそれを見ていてね、何々くんどうして叩くのってなる。でも悪いことしたんだから叩いていいでしょっていうのが子供の考えなの。だって親がそうしたんだもん。そうすると当然のごとく学校で叱られると、あれ、私は親から教えられた通りにやったのに、なんでその認められないんだと、学校が正しいってことになったら親が間違ってるってことになって、親の言うことは一切聞かなくなります。だから信用されなくなると。だから義理っていうのは大事なんです。ね。そうしないとやりたい放題やると。そしておのおの心を心よくせん。結局自分が思いを通すことばかりを考える。お互い思いをね、思い通りになることばかり考えて、そして自分の心に任せてやりたい放題やって、そしてお互いを欺くようになっていくわけです。嘘つきになっていくね。これ触っちゃいけないよって言ったのに子供がね、触った。そしたら帰ってきた時にね、お母さんこれ触ったって言ったら、うん、触ってないって言った。嘘です。それは怒られたくないから。親を騙せたら黒でも白になるってことなんです。親に嘘をつくようになるんです、ね、それは一方的に思いを通してるから。義理があればね、そういうことはなくなります、ね、触った ね、そしたら触ったって言うんです。あ、そう、触っちゃったの、じゃあこれから触らないようにしようねって終わるんです。それをね、触ったって言ってね、触ったって、触ったよってこのベシベシとか叩かったんですね。もう二度とね、触っても触ったとは言わなくなる。
うん、そう、嘘つくと、嘘にまた上塗り
しなきゃ。そうそうそう。嘘がバレた時に、嘘ついてないでしょ、ベシベシってこうやってね。なんとかわからないような嘘をつこうと。いたちごっこになってきますから。中等語ってのは良くない。はい。そして、真空各位、権念無実というですね。こういう結果になるんですね、中等号っていうのは。真空各位っていうのは、心で思っていることと口で言っていることが違ってくると、これ嘘です、ね、何のためにやってるかって言ったら、当然思いを通すためにやってます。思いを通すために力づくか嘘をつくかっていうのが中等号ですから、相手を騙してでも思いを通したらいいってことになるわけです。そうやって嘘ばかりついているとどうなるかというと、言っていることにも誠がない、これは嘘です。だけど、問題はこの後。思っていることにも、誠がない。つまり、本当は自分が何がしたいのか、何を思ってるのか、何が自分にとって本当か嘘か分かんなくなってくるんです。何を考えてるかも分かんなくなる。何がしたいかってことも分かんなくなる。これが思っていることにも誠がないってことなんです。だから中等号の人っていうのは、自分がしたいことが分かんなくなるんです。
自分がなくなる。
自分がなくなる。そう。だからガキになるんですね、中等は。ガキ道に沈んでいくわけです。だからガキっていうのはね、嘘つき。のね、繰り返しによって生み出されるんです。例えばまあね、苦しいことがあってもね、苦しくない苦しくないとかね、そうやってこう思ってると本当に苦しくなくなるんですよ。苦しいと思う心が消えてしまうから。例えばこうね、お母さんが、ね、何々ちゃんこの服似合うよとか押し付けられる。子供は最初はね、これ聞きたくないなって思ってたとする。でも、ね、何々ちゃんピンクが似合うからっていう感じでこう押し付けていくとか。そうするとそのうち僕はピア、私はピンクが好きなんだっていうふうに思い始めるんです。でも本当はピンクが好きじゃないかもしれない。ね。だけど親が何々は何々ちゃんはこれが好きだよねっていうふうに言うと、それが好きなようになっちゃうんです。例えば親がね、そのレスリングが得意だったと、そうすると娘が生まれたと。ね、お前もね、レスリングが好きだよね？ね？ね？そうか、レスリングが私は命なんだ。本当はそうじゃないかもしれない。
そうそうそう。
それは押し付けたわけですよ。親の権限で、あなたはレスリングが好きだよね。あなたは卓球が好きだよね。と。ね。あなたはフィギュアスケートが好きでしょ？あなたは野球が好きですよね？こうやって押し付けていくと。本当はそうじゃないかもしれないんです。本当はそれが好きじゃないかもしれないんです。でもそれを押し付けられていくと、だんだんと、そう、好きだと勘違いするんです。ガキになる。そう。だから、親から認めてもらうために一生懸命こうフィギュアで踊るようになる。ね。本当はそれは好きじゃないかもしれない。自分は。でも、好きなことに変えてしまう。そうするともうね、現実を歪めていくわけですよ。例えば、 嘘をついても私はそんなこと言ってませんとかって言い始める。シャーシャーと、ね、そうでしょ。ね、もともと竹島は韓国のものでしたとかなるわけです。本気でそう思っちゃうんです。日本がいやそんなことありませんっていうふうに言うとおかしいと、ね、韓国のものに決まってるとかってなる。こう事実をねじ曲げ、自分の都合のいいようにねじ曲げていく。なぜかというとそういう訓練を小さい時からしてるから。自分の思いを通すためならどんな嘘もついていいっていうふうに育てられてるから。で、嘘をつくと罪悪感ができるじゃないですか。その罪悪感を消すためにその罪悪感さえもね、こうなかったことにしちゃうんです。いいことに変えちゃうんです。悪いことまでいいことに変えてしまうんです。これが中等なんです。そうすると自分の中で何が本当で何が嘘かもわからない、ね、何が自分にとって好きなことで何が嫌いなことかもわからない、何がいいことで何が悪いことかもわからない、自分で何を考えてるかっていうこともわからない。だからこの中途の人がね、あなたが悪いですって言っても本当に悪いと思ってるかどうかもわからない。私は怒ってるんですって言っても本当に怒ってるのかどうかもわからない。
もうその時その時に合わせての
そう言葉しか、そうなんです。だから一貫しないんです、言ってることが。八方美人のようにね、この人に対してはこういうふうに言うと、この人に対してはね別のことを言うと、言い方が変わると。そう、これが中等なんです。中等っていうのはですね、一旦できてしまうと、一旦こう身についてしまうとですね、これを直すには仏法しかありません。だからガキっていうのはですね、食べても食べても食べても満たされないけど、仏法を聞くと初めて満たされるんです。ガキ道に落ちた人はですね、仏法を聞くことしかこの苦しみから逃れる方法はないんです。ところが聞かないんです、このガキっていうのは。ガキっていうのはね、もう自分が何を思ってるかってことが分かってないから。本当は仏法を聞いて自分を取り戻すことがしたいんですよ、ガキは。だけどガキは食べることしか見てないんです。食べるっていうのは認められることしか見てないんです。だから価値のあるものを何とかして自分の元に持ってきて、そして何とかして自分に価値がある人間だと思いたいっていうことだけで生きてるんです。認めてもらうことだけで生きてるんです。でもどんなに認めてもらっても自分じゃないんですよ。ガキが自分だと思ってるのは誰かがあなたはこういう人間ですよっていうふうに与えたものなんです。例えばあなたはフィギュアスケートが好きですよねって親が与えたら、それがその人のガになるんです。
言われたら言われたものに染まってしまう。
そうそうそうそう。例えば俳優とか女優とかっていうのはもうその役になりきってしまいますよね。そうそう、それが自分だと思い込んでしまうんです。例えば芸能界だとね、その、なんていうんですかね、テレビに映るみんなから認めてもらう役を演じるじゃないですか。AKB とかね。加納三姉妹とかね。全然姉妹じゃないんですよ。知ってました？
あ、そうなの？
赤の他人なんです。
嘘？
本当ですよ。
似てないもんね、そういえば。
似てないじゃない、あれちゃんとね、ウィキペディアでインターネットで調べると、あれは演出ですと書いてありますから。ユニット名、加納姉妹って書いてありますから。姉妹じゃありません。他人。
それにしては二人ともおっぱいでかいわね。
そうですけど。
まあ、おっぱいでかいの2人合わせてが姉妹になったから
、ね、そうそうそうそうそう、はい、別にセレブでも何でもない、普通の人です。
そうなんだ、
はい。でそういうのを演じるわけですよ。演じるっていうのは別の人格を演じるわけです。で中東です、そうすると、そう、騙してるわけですよ人をね。そうするとみんながこっち側に注目するんです。本当の自分がいるんですよ、見えなくなってるだけで、これね、思ってることが分かんなくなってるけど、本当の自分は存在してるんですよ。 こっちが本当の自分なんです。こっちを認めてもらいたいんです。ところが、ガキ道の人っていうのは、本当の自分に価値がないと思ってるから、こっち側の価値のある方を認めてもらおうとするんです。
アピールするよね。
そうすると、こっち側を認めてもらえばもらうほどどうなるかというと、ね、例えば、ね、向井さんの隣にね、向井さん B っていう人がいてね、ね、みんな向井さん B の人を B にこう声をかけてるわけ。そうすると、向井さんどうですか？
いい感じしないでしょ。
いい感じで、そうなんですよ。そんな感じになるんです。だから認めてもらえばもらうほど、ますます心が乾くんです。だから芸能界の人たちっていうのはみんな演じてるので、そのガキ道に沈んでものすごい苦しむんです。誰も本当の自分を知らないんです。
知らないよね。
そう。そう。誰も知らない、これがガキ道の状態なんです。で、本当の自分っていうのはこの偽物の自分が認めてもらえばもらうほど価値が下がっていくわけ。
理想と現実の、
そうそうそうそう、だから余計心が乾く。そして認めてもらいたいけど本当の自分だと認めてもらえないから演じるわけ。そのうち本当の自分というものが消えてなくなる。これがガキだ。だから自分が何者かも分かんなくなって、ただ人から認めてもらえるためだけのガが出来上がるわけ。それを一生懸命認めてもらおうとするすればするほど本当の自分が寂しい思いをする。だから認めてほしい、もっと認めもっともっともっともっとって、ね、果てしなくこう認めてもらうだけの存在になる。これがガキなんです。だからガキが本当に願っていることは本当の自分を認めてほしい。ただそれだけなんです。本当の自分を認めてほしい。でも本当の自分はあまりにも存在価値が低くなって認めてはくれないんじゃないかっていうふうに思う。だからいつもこう見えない。そして自分を認めて認めてっていう、その演じてる自分ばかりを表面に出すわけ。それが例えば強い自分とかね、また人の役に立つ自分とか、いい人の自分とか、そういうものを外に出して認めてもらおうとするわけです。でも本当の自分はそんな強い人間じゃない、弱い人間なんです。でも弱かったら見せられてしまうんじゃないかと思うから出せない。悪い、本当はそんないい人じゃない。悪い部分もある。でもそういうのを見せたら見せられてしまうんじゃないかと思って出せない。で、隠れているわけです。で、寂しい寂しいって言ってるわけです。仏教っていうのは、その本当の自分をこう、照らし出す教えなんです。だからガキにとって本当の自分を知りたいんだけど怖いんです。本当の自分を知ってしまったら人は私を見捨ててしまうんじゃないかと思って逃げていくわけです。だから本当は仏法を聞かないといけないんです、ガキっていうのは。仏法を聞く以外に幸せになる方法はないんです。でも仏法っていうのは本当の自分を明らかにするので見たくない。
自分と向き合わないとなんないってことだよね。
そうそうそうそう、うん、これがまあ仏法をね、私たちはなぜ聞いていかなくちゃいけないのかってことになるわけですね。
いや、なかなか素の自分っていうのは出せないもん。
そう、素の自分を出すとね、もうなんか怒ってくるわけですよ。もうなんていうんですか、見せられるんじゃないかと思うからね、こう見せてくるわけです。だからこう仏法を伝える善知識っていうのは、その相手の本当の自分を照らし出すと同時にですね、こう反撃を食らうわけです。バシバシバシバシって、ね、そのバシバシ食らったの、でもね、でも見せませんっていうのが大事なんです。で、愛の歌が出てる。ほったかされて、
そんな。ほったかされて
る。まだ。ほったかされてってね、あなただけについて行くってね、今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられるって感じね。
食べられる、
そうそうそうそう、まあひどい目にあってもね、ね、それでもね、愛してくれとは言わないよって感じね。
いやいやいや、かわい
そう
だね。
そうそうそうそうそう、それが善知識。でもそうしないと救われないんです、人は。そう。結局ね、人が幸せになるっていうことはですよ、誰かが傷つかないと幸せにはなれないんです。
またね、犠牲になっても見捨てないよって言って、はい、踏みつぶされても見捨てないよって。ね、
結局この餓鬼っていうのはね、その苦しみたくないというかね、いわゆるこの本当の自分は認めてもらえないんじゃないかって思うから、認めてもらえる餓を作って、そしてこの餓を認めてもらおうとするわけですよ。でも餓を認めてもらっても、本当の自分を認めてもらってないんで、余計不安なんです。だったら本当の自分を見せればいいじゃないか。本当の自分を見せるっていうのが善なんです。仏教で言う。でも本当の自分を見せるってことは、ガキにとって苦しみなんですよ。つまり仏教で善をするって言ったら、当然苦しみがやってくるんです。苦しいんです。善をして苦しくないはずがないんですよ。でもね、皆さん聞いてね、善をしてくださいって言ったんでね、苦しい時に善をしたら楽になると思っちゃう。でも善っていうのは苦しいに決まってるんですよ。善をすることは苦しみなんですよ。だから苦しいから誰かにぶつけたくなるんです。誰かを責めたくなるんです。善を進めた人に対してね、あなたのせいでこんな目に遭ったじゃないですかって言いたい。ね、言いたくなる。それでもね、それでも進めてくれないとね、この人は幸せにはなれないんです。善を進める人も、善をする人も、共に傷つくんです。
そこを超えないと。
そう、楽にはなっていかないんですね、人は。だからなかなかね、人は仏法を聞かないんですね。仏法を聞くことだけが唯一幸せになる方法なんですけど、仏法はなかなか聞けない。
苦しいから逃げたくなっちゃうんだよね。
そう、うん、でも逃げれば逃げるほど因果応報ですからね、うん、罪悪を重ねるってことになるので、最後は猛烈な苦しみがやってきます、はい、そして誰も助けてくれます、うん、はい、助けの手っていうのは早めに手こう握らないとね、どんどん切ってきますから自分。最後は孤独になって誰も助けてもらえない中ですね。分かっていただきたいのはですね、その苦しみがやってきた時はもう手遅れなんです。ずっと逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて苦しみがやってきましたと。そしたらもう反省してそこから頑張ろうなんて無理です。自分の力でね、抜け出すことが不可能なんですよ。果てしなく苦しみ続けるだけです。どっかで苦しみが終わるなんてことはない。だって、苦しいから逃げちゃうでしょ？ 逃げるとまた逃げることによって罪悪を重ねるから、その罪悪の結果で苦しむわけです。苦しくてまた逃げるでしょ。逃げるとまた罪悪を重ねるから、こう因果の道理でですね、果てしなく苦しみ続ける世界がやってくるわけ。そうそうそう。そして自分で反省して何とかしようなんて無理ね。誰かが傷つくことを覚悟して助けてあげなくちゃいけない。当然助けようとした時にその人は報いを受けるんですよね。苦しむんです。今も苦しんでるけど、その善を進めるってことはこの人にもっと大きな苦しみをこう受けてもらうってことになるんです。だからその聞いた人はね、なんでこんな聞いたのにこんな苦しい思いをしないといけないんだってことになって、だんだんやっぱり仏法が聞けないわけですよ。それでもこう追いかけてればね、善を進めていくと。
その自分を見てるだけなんだけど、それが苦しいんだね。
そう。
でも死ぬ時にはもう見えるよっていう。
そうなんです。で、誰も助けてはくれない。なるほどね。はい。だから生きてる時が大事なんですよと。これが中等語。だから最初の子育ての段階で親が頑張って嘘をつかないようにしていけば、子供は中等号なしでこんなガキになることもなく生きていくことができる。
最初の子育てね。
そうなん
だ。もう取り返してもうお姉ちゃんとサッコよろしくね。自分の子育ての時にはよろしくね。
こういうことなんですね。
早いうちに聞かないとダメだね、仏法。
はい。これが中等号ということですね。で、この中等号の結果、餓鬼になってしまうと、この後ですね、殺生号という世界が待ってますね。
これ、日々心が晴れない意味ですけれど、
はい、
やっぱり逃げようとしてるからなんですか？
ええ、それは、逃げようとしても逃げれないから、晴れないんです。晴れないのね。はい、それは因果応報で過去に作った罪悪が結果となってやってきて苦しんでる。これ仕方がないんです、はい、この苦しみに耐えていくしかないんです。善をするっていうことは苦しいことに決まってるんです、はい、だけど未来の苦しみを生み出さずに済むと。
これ以上大きくしないで済む。
そう、そこをこうついついこうね、晴れないからこう殺生したくなるんです。これは殺生によって生み出される世界が餓鬼の次の地獄という世界ですね、はい、だから餓鬼から始まり今度地獄へと入っていきます。当然地獄は餓鬼道よりも苦しい世界。まだ餓鬼より餓鬼の方が地獄よりは。でもこの地獄を生み出していく元は餓鬼にありますね。
もう入り口で止めないとね。
はい。もっと苦しくない。入ってるかもしれません、もう地獄に。
軽いうちに。
ということで、明日は殺生号。